こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。電気仕掛けの預言者たち再起動編 TM ネットバックストーリー2018-2020。エレクティックプロフェットは TM ネット力のメンバーであるキネナオトが、自身の視点からユニットの歩みを記すドキュメンタリー小説シリーズ第7作である。対象となるのは、2018年8田の小室哲哉による引退宣言から TM ネットバックが再び活動を形作り、デビュー40周年の節目へ到達するまでの時期だ。本書は公式年表や作品解説ではなく、当事者が経験した会話、判断ためらい、制作と公演をめぐる感情を文学的な構成を交えて記録する。したがって、単なる愛幕本として消費するよりも、長期活動する音楽ユニットが危機にどう向き合い、3人の関係と表現をどのように更新していくかを読む本として位置づけられる。TM ネットワークの活動史を補う資料性とコネの語りによる個人的な記録性を併せ持つ一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、小室哲哉の引退宣言を起点にユニット最大級の危機を見つめる本書の時間軸は、2018年8話に公表された小室哲哉の引退宣言から始まる。この出来事は、一人の音楽家の活動休止というニュースにとどまらず、 TM ネットワークという3人組の将来、長年築かれた制作体制、ファンとの関係を同時に問い直す契機だった。キネが当事者として記す意義は、外部からは活動するかしないかという二択に見えがちな局面を、メンバーや周囲が抱える複数の事情と感情の問題として捉え直せる点にある。とりわけ、引退宣言前後の判断を結果論で整理せず、その時点で何が見えており、何が決められなかったかに目を向けることが重要になる。長い活動歴を持つグループでは、個人の決断が共同体全体の表現や実務に直結する。本書はその危機を戦場的な事件として扱うのではなく、継続してきた関係性が試される局面として記録する。読者は TM ネットワーク再始動の事実だけでなく、再開が自明ではなかったこと、その間に必要だった時間の重みを理解できる。次に、キネニオートによるドキュメンタリー小説という一時的な記録性シリーズの特徴は、キネナオトが TM ネットワークの内部に身を置く書き手でありながら、出来事をドキュメンタリー小説として構成していることにある。これは完全に客観的な調査報告とも、事実確認だけを目的にした年表とも異なる形式である。メンバーの一人が見聞きし、感じ理解した出来事が中心になるため、読者は公式発表やライブ映像だけでは捉えにくい活動の手触りに近づける。一方、語りは当然ながらコネの視点を通ったものであり、TM ネトク全体の唯一の公式見解として読むのではなく、一人の当事者による誠実な証言として受け取る姿勢が必要だ。この視点の限定は弱点であると同時に、本書固有の価値でもある。外部ライターが関係者の発言を編集する音楽本とは異なり、書き手自身も決断の影響を受ける側にいるからだ。事実の羅列ではなく、関係の距離感や時間の経過を含めて表現することで、バンド史の記録に個人史の厚みが加わっている。さらに、再起動を復活の宣言ではなく、関係と表現を作り直す過程として捉える副題の再起動は、過去の成功をそのまま再演することを意味しない。2018年から2024年にかけて TM ネット部が直面したのは、長期のキャリアを持つユニットが変化した環境と自身の現在地の中で再び活動の意味を見出す課題だった。本書が扱う再起動には、3人が再び同じ場に立つことだけでなく、どのような形で音楽を作り、ライブを届け、ファンと接点結ぶそかを考え直す営みが含まれる。長く続くグループにとって、過去の代表作や期待は大きな資産である反面、新しい選択を狭める圧力にもなり得る。そのため、活動の更新には技術や企画だけでなく、メンバー間で互いの状態と役割を認め合う調整がいる。A の記録を通じて見えてくるのは、再会が一度の決断で完了するものではなく、創作対話、公演を重ねながら実態を得る過程だ。ここに本書は復活物語に収まらない継続の現実を提示する。そして、40周年ツアーまでの歩みから読む TM ネットワークの現在形と時間意識。本書が2024年5月にファイナルを迎えたデビュー40周年ツアーまでを射程に収めることは、 TM ネットワークの歴史を解雇だけで終わらせない。1980年代から活動してきたユニットにとって40周年は大きな到達点だが、本書ではその節目が過去の功績を祝うだけの場ではなく、再起動後の活動がどこまで進んだかを示す地点として意味を持つ。 TM ネットワークは音楽、ステージ演出、メディア展開を結びつけながら独自の世界を築いてきた。その蓄積を持つ3人が現在の知りたい制作環境、観客との関係の中で何を選ぶかは、周年企画の一般論を超えた問題である。2018年以降の記録と40周年という節目を連続して読むことで、 読者は活動休止と再開を単発のニュースとしてではなく、長い時間をかけたユニットの自己更新として捉えられる。サイトルにあるエレクトリックプロフェットというイメージも過去から現在、さらに先へと接続しようとする TM ネットワークの時間感覚を考える手がかりになる。最後に、音楽業界が変わる時代に長寿ユニットのチーム運営を記録する2018年から2024年は、作品の聞かれ方、情報発信地、ライブのあり方が大きく変化した時期でもある。本書は業界分析を主目的とするものではないが、その環境の中で TM ネットワークが活動を組み立て直した記録として読むことができる。長寿ユニットの継続は才能ある個人が集まっているだけでは成立しない。メンバー同士の信頼、異なる役割への理解、スタッフを含むチームとの連携、無理なく前進するための判断が重なる必要がある。特に危機の後では以前と同じようにできるかではなく、現在の条件で3人らしさをどう実現するかが問われる。本書の価値は、そうした調整を成功談として単純化せず、活動の背後にある迷いと会話の必要性を伝える点にある。音楽ファンにとっては舞台裏への入り口となり、創作や共同プロジェクトに関わる読者にとっては長期的な共同で関係を維持する難しさを考える材料にもなる。固有名詞や過去の経緯を前提とする部分が多いため、 TM ネットワークの基本的な活動史を知っている読者ほど細部を深く味わいやすい。結論として、本書は TM ネットワークのファン、とりわけ2018年以降の活動をニュースや講演を通じて追ってきた読者に最も適している。引退宣言から再起動、そして40周年という流れを外から確認するだけでは見えにくい時間として捉え直せるためである。また長く続くバンドやユニットが危機の後にどのように関係を再構築し表現を続けるのかに関心を持つ音楽読者にも有益だろう。キネナオトは内部の人間であるため、本書は中立的な評伝や網羅的な TM ネットワーク入門書の代替ではない。背景知識が少ない読者には登場する出来事や関係者の文脈がつかみにくい可能性もある。それでもこの限定された視点こそが同種の音楽本との差異である。第三者の取材記事では整理されがちな浸潤、距離感、決断に至るまでの時間が当事者の言葉として残されている。公式誌ではなくコネの目を通した活動記録として読むことで、 TM ネットワークの再起動を単なる周年行事や復活劇ではなく、3人とチームが現在形を獲得していく実践として理解できる一冊である。ご支援いただける場合はキネナオト、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。